IR セミナー。この番組は証券コード6369東証プライム上場東洋加熱の IR 活動の一環としてお送りします。お話は東洋加熱代表取締役社長の大和田隆さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は7月27日に名古屋で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード6369東証プライム市場上場東洋加熱株式会社代表取締役社長の大和田隆さんです。どうぞ大きな拍手でお迎えください。
では今現在の姿ということで、会社の概要や売上利益、財務戦略など、現在の姿についてお話をしたいと思います。弊社はですね、1941年に創立されて今年で84周年とを迎えます。もともとは工業用のですね、炉ですね、終戦後はボイラーを作るようになりました。そこで培ったですね、溶接技術、これがタンク製造に受け継がれたと。創立当初よりですね、一番皆さんの向いて右ですね、右に書いてあります社税、我が社は常に進んでより良きものを作り社会のために奉仕する、今でいうパーパス経営の走りだと思っています。今までの主力事業は大きく2つということで、物流とタンク事業です。で、今主力になってきました物流事業ですね、これはですね、物流システムの提案から設計、製作、施工、メンテナンスと、それほどですね、すごく大きい会社ではないんですけども、すべてをフルサポート、すべてをできる企業でございます。タンク製造事業はですね、これはエネルギーのインフラを支えるということで、特に私ども得意なのは、大型貯蔵タンクの設計、調達、工事、メンテナンスです。近年はですね、国内製油場を中心としたタンクのメンテナンスを主にやっております。
これ、社長、先ほど、素業がボイラーからタンク製造に来た、それはなんとなく分かるんですけど、タンク製造とこの物流の方はどんな感じでこう成長されてきたということになるんですか。
そうですね、タンクをする前にいろんなことをやってたんですね。炉を作ったり橋を作ったりいろんなことをやってたんですけども、やはり、技術がこう分散してしまうのとリソースが非常にかかってしまうということで、何か一つにまとめようとしたんですけど、一つだとあまりにもですね、経営が偏ってしまうということで、初代の社長がですね、たまたまアメリカに出張に行ったときにですね、アメリカは非常に当時ロジスティックスというですね、コンベアを使ったですね、物を搬送する仕組みをですね、目の当たりに見てしまったと、これじゃないかということで、さすが社長という形ですけど、タンクやって数年遅れて物流がスタートしてます。ただ一時期高度成長期の中でいきますと、タンクがどんどん大きくなっていって、物流はこの15年20年またこうだんだん大きくなってきたと、少しこう大きくなるのに時間がこうずれがあるんですけど、それがこう相まみれて今生きているというところだと思います。
なんか私も古い人間なので、御社の、ね、プラントの方のイメージがすごい強かったですけど、ここへ来てやっぱり少し物流の方も主力になってきたというところですね。
そうですね、この10年ぐらいはどちらかというと物流システムの方が売上が少し多くなっています。
失礼いたしました、はい。
これ国内外のネットワークですが、国内9社、55拠点、海外2社と、国内につきましてはですね、東京本社を中心に千葉事業所、和歌山工場、特に物流事業はですね、日本国内が主流ですけども、北から南までお客さんがいらっしゃいますので、北海道から九州までですね。で、今年新たに5月に神戸センターを開所して、合計10カ所のサービスセンターと4カ所のサテライトセンターでお客様の物流を支えております。続いて業績についてです。今2022年から2023、2024ということで、2024はこれからなので予想になっています。我々中計はですね、2022年からですね、3カ年やっております。ですから今年度が2024年度ですから、中計の最終年という形になります。最終年につきましては売上高585億円、営業利益34億円、これ増収増益という形になっています。ROE はですね、先ほどのお話で 8% ってあったんですけど、ちょっと切ってまして 7% を想定しております。 まあ、あの全体としましてはですね、ここにこう事業部別のですね数値が載ってますけども、主力の物流ソリューション事業が全体を牽引しております。国内タンクメンテナンスを扱っているプラント事業と水素タンク製造技術の開発などを行っている次世代エネルギー開発事業のタンク2事業はどっちかというと横ばいですね。グループ全体の新たな成長のため、まあ、M&A の活動などを行っている未来創生事業、これ一番下ですけど、は、売上増という計画でございます。
中計今年度最終年度ということですけど、大体順調に推移したということで、
正直申し上げてですね、皆様と、お約束した中計の最終年からするとちょっとだけ下方修正ですけども、そうは言いながら去年ですね、一回中計のですね修正計画を出しています。それよりは情報修正になっているというところでございます。おおむねですね、見ていただくと分かるんですけど、物流が大体 60%、 プラントと次世代エネルギー、要するに旧タンクというところですね、タンクが 20%、 未来創生で 20% という、まあこんな売上構成になっています。次、財務戦略ですね。まあ、これ未来に向けた成長投資、研究開発、人材投資をまあ積極的に行っていこうということで中計をスタートさせました。当初3年合計で30億円以上としていた、まあ、配当金もですね、当初計画書を上回る状況です。成長投資ではこれ物流系ですけども、スクラムソフトウェアとそれからタンク系の木本産業をグループに迎え、研究開発では物流の新製品開発やタンクにおいては水素タンクの研究、設備投資ではですね、物流のメイン工場の BCP 対策、それとですね、第4工場の建設などにも着手しております。まあ、全体で100億円規模の投資計画を今進めているところでございます。資本政策の考え方です。これは財務の健全性を確保しながら成長投資を行っていくバランス経営を基本方針としています。また株式還元方針は連結配当成功 50% 以上、100円を下限とすることを堅持しており、配当額について昨年度は政策保有株式の売却益、まあ、これがかなり、ありました。それをまあ計上したことで昨年度は1株当たり229円ということになっております。うん、まあ、今年度はですね、まあ、そういうような数値は、加味しておりませんで、まあ、あの純粋たる営業のですね、利益ということで、まあ、163円を予想しております。
今年度が平準化されて普通に戻ったっていうイメージですね。前期が少し特殊要因があったということになるわけですね。
その通りですね、はいはい、ちょっと、まあ、昨年度はそうですね、政策保有が非常に多かったというのと、まあ、あのもうちょっと言いますと、まあ、土地のあの関係会社の土地の売却益だとか、
なるほど、
そういうものもありましたんで、まあまあ、今年はですね、今予想これですけども、まあ、この上積みを狙ってですね、頑張っていきたいなと思っております。
ちなみに連結配当成功で加減条項を設けているって、これはもう結構長前から5割以上っていうのは掲げておられる政策、あの株主還元策なんですか。
そうですね、あの、はい、これもですね、2020年度の中計の開始時点から、まあ、株主様にお約束して、はい、この3年間はこの方針でやっていこうと思ってます。
なるほど、ありがとうございます。
はい、はい、続きまして資本コストや株価を意識した経営についてですね、前期はですね、株主総利回りが 261.8%、 自己株式の取得と自己株式の償却を行いました。そして経営上の大きな課題となっていた、まあ、先ほどちょっと申し上げた政策保有株式は売却を進め、連結純資産比率を、まあ、10% という形まで落としております。引き続き株価および PBR 向上に向けて事業成長ともちろん収益性を追求し、3期連続増収増益を達成することはもちろんのこと、資本戦略、財務戦略に基づき経営効率を高めるとともに配当成功 50% 以上を堅持していこうと思っています。まあ、そしてですね、 IR につきましても去年からですね、積極的に始めておりますが、はい、個人投資家の皆様へのですね、説明会やそれから機関投資家への皆様の説明会、ワンオンワンミーティング、はい、それぞれですね、今積極的に取り組んでいる最中でございます。
なるほど。
まあ、ますますですね、少し質を上げながらですね、いろんな情報もですね、皆さんに開示しご理解いただきながらですね、進めてまいりたいと思っております。ここからはこれまでの姿ということで、今までは我々がどういう実績をやってきたのかという、ちょっとまあ歴史も含めてご説明をいたします。ちょっと先ほど申し上げましたが、まあ、創業当時は社会の動きに合わせた、まあ、工業炉だとかボイラーだとか橋だとか、まあ、先ほど申したタンク、鉄塔、まあ、いろんなことやってたんですけども、まあ、非常に複雑になり非効率だったんで、 まあ、1955年ですねにタンクと物流に経営資源を集中し始めました。まあ、あの社会情勢の激しい変化ですね、1955年以降というとかなりの情勢の変動がありました。まあ、この2つの違った事業体が補完し合ってまあ成長してきたというのが今この現在です。この図はですね、海外での納入実績を示した世界地図で、タンクはまあ東南アジアや中東やアフリカ、物流はアジアの空港を中心に展開してきました。もちろん国内についてもございます。それではですね、この二事業体の特徴を次から説明したいと思います。まずは物流ですが、得意としているですね、業態が4つほど書いてあります。一番左上ですね、生活協同組合、生協と書いてありますけれども、最近こう e コマースということで B2C ですぐ物が届くんですけれども、生協様というのはそれがブームになる前からいろんな野菜を運んできてくれたり、いろんな生活雑貨を運んできてくれたり、している、まあ、あの団体で、共同購入というですね、宅配を手掛けておりました。今現在ではですね、供給高3兆円を超える市場を作っております。したがってですね、ちょっと大きな EC よりもよっぽど大きい形ですね。ここでですね、我々何をやったかというと、組合員がいるわけで、その一人一人の注文に合わせて二揃いするピッキングシステムというのがあります。はい、まあ、これがどうしても必須になってきまして、これをですね、私どもアメリカからデジタルピッキングというですね、システムを日本で初めて導入して、それが今、物流センター、生協の物流センターシステムのシェアを 70% 以上ですね、私どものデジタルピッキングが持っているという状況です。次に空港ですね、国際空港も手掛けておったんですけども、最近は国内中心になっています。あの皆さんがですね、旅行に行くときに空港で手荷物をもう預けると、そうすると到着地では預けた手荷物がこうベルトコンベヤーに乗ってこう出てくると、まあ、帰ってきたときもそうですね。このシステムの 80% は東洋加熱が手掛けています。書いてなかったらごめんなさい、あのぐるぐる回ってるコンベヤーにですね、 TKK って書いてあったら東洋加熱のコンベヤーです。
そうなんですね。
で、実際はですね、皆さんに見つけるところからぐるぐる回ってそれを取るところ、もしくはあの入れるところしか分からないんですけど、実際は例えば羽田空港で行くとですね、フロアの下にはですね、それを便別に仕分けるものすごいソーターという機械がですね、手荷物をこう横にピュッピュッと搬送しているソーターですね、これがあの縦横無尽に走っております。まあ、そんなようなことをこの空港の仕組みでやっています。それから e コマース、まあ、これはあのもうアマゾンに代表されるネット通販ですね、まあ、これもですね、ちょっと生協さんと似てますけども、生協さんよりももっとたくさんのですね、商品数、これをですね、短いリードタイムで持ってきます。今日頼んだら今日持ってくるっていうのはもう最近どんどんどんどん増えてきておりますね。まあ、この辺のですね、物流の確保をやっているのは私どもの会社でございます。それから、まあ、あの 3PL ですね、これはあの例えば運送会社さんだとか倉庫会社さんが物流を代行して行うことを言います。まあ、特にこういうところはですね、省人化とか運用コストダウンというのがですね、非常に要求されます。私どもの持っている、まあ、高機能で高性能の、まあ、マテアン機器、これがですね、非常に、まあ、信頼を得ているということで、それぞれですね、我々の持っているノウハウがこういうようなですね、市場にですね、非常にあの、入り込んでいるというところをご理解ください。
これ今御社のこれ見てますと、なんか全然御社の社名が出てこないんだけど、 e コマースだとか生協だとか国内航空だとか、私たちがなんか生活しているときに御社のお世話に相当なっているということなんですね。
そうですね、はい、我々社会インフラを支えるっていうのは我々の任務だと思ってるんで、はい、なかなか社会インフラ支えてると名前出てこないんですね。
なるほど。
はい、次タンク事業です。ちょっとここにこう特徴が書いてありますね。まずあの数年前の会社の指揮法を見るとですね、東洋加熱はまあ世界第2のタンクメーカーであるというふうに出てきます。まあ、ですから、まあこれはちょっと代名詞になっておりますね。それから国内外でまあタンクの5700機以上という、まあこれもあの非常にすごい実績かなと手前味噌で思ってます。まあ、先ほどちょっと出たあの大阪で入れたあの LNG タンクについては23万キロリットルと、これも世界的に見ても類を見ない最大級の LNG で、直径が91メーター、高さが60メーター、まあ、これで33万個分の年間使用量相当のガス貯蔵が可能だということで、非常に大きな関西にあるタンクを先ほど見ていただきました。特にあの LNG ですね、それが LNG タンクなんですけど、これマイナス162度ということで、このマイナス162度の液化 LNG をどうやって気化させないように保温するかというのが非常に大きなノウハウになっておりまして、それが今度次世代エネルギーのですね、大型非化水素タンク、こっちはマイナス253度ってもうまたもう少しレベルの違う保温が必要です。それに生かされております。で、実際今この右下のですね、大型非化水素タンクについては次世代エネルギー開発事業の方でですね、開発を進めております。これはあの国の機関である NEDO と共同で開発を進めております。ここからはこれからの姿をですね、ご説明したいと思います。2022年から2024年の、まあ、今年最終と言いましたが3年間の中継ですね。私ども経営ビジョンとしては、まあ、革新的な技術と実行力で社会課題を解決するソリューションイノベーターと、でスローガン、これ社内外に一生懸命私も言ってるんですけど、アクションフォーザフューチャーと、未来に向かってアクションしていくぞということで4つの事業でやってます。この中継の基本方針は未来に向けた成長路線を確立するという、こういう形でこの3年間やってまいりました。まだあと1年残っています。で、我々ですね、もちろん未来に向かって社会貢献していくという事業も必要なんですけども、まあ、優先的に取り組むべきですね、マテリアリティをですね、10個それぞれ KPI をですね、設定して活動を見える化して SDGs の達成にも、まあ、寄与していると。まあ、もちろんこれは当たり前だと思います。マテリアリティの一番最初に気候変動への対応を挙げております。当社の環境に対する、まあ、取り組みということで、まあ、基準年というのが2019年なんですが、この実績対比で 30% の CO2 排出削減を、してまいりました。まあ、引き続きですね、これは止まるところがありませんので、まあ、消費者の EV 化だとか太陽光発電の設置などを進め、まあ、カーボンニュートラルの宣言達成のために努力していきたいと思っております。
これ5割の目標ですでにもう 30.6% ぐらいは削減なさっているということですね。
そうですね、はい、やはり、工場だとか、それからこれちょっと書いてありますけど、東洋光研という我々 の実は未来創生事業の下には子会社がついておりまして、東洋光研というのはウインチを作っている会社なんですけど、そこ の事業所 のですね、電力をですね、太陽光で、賄っておりまして、その部分が非常に大きいのかなと思ってます。先ほどから、まあ、二次業態って言ってたんですけど、ちょっと話違うじゃないかと、4つあるぞと、いう話を、ちょっとご説明申し上げます。まず、まあ、物流ソリューション事業はもう そのままですね。で、2つと言ってたのは物流システムとタンクというところを大きく2つ今までやってきましたと言っています。で、タンクを2つに今分けてます。プラント事業と次世代エネルギー開発事業です。で、なんでこれ2つに分けたかっていうとですね、プラント事業の方はどっちかというとできたタンクのメンテナンスです。原油、特に原油タンクは法規制で何年かに1回ですね、メンテナンスをしなきゃいけないというのが決まってます。なので、それとですね、あともう次世代エネルギーはどっちかって言ったら次のエネルギーを開発したりですね、次のタンクを取り行ったり、要するに経営だとかいろんな判断基準だとか、そういうものは全くこの2つの事業体同じタンクに関係してるんですけども違ってますんで、それを2つに分けたというのが、まあ、2つに分けた理由です。それから、新しくできた、新規開発として未来創生事業ということで、右側に4つぐらい会社名入ってますけども、上の2つが環境環境って書いてあって、東洋光源、東洋加熱ビルって書いてありますけど、今主軸はですね、この環境って書いてある、特に環境系のですね、事業をですね、この未来創生というところで伸ばしていきたいなというふうに思ってます。まあ、これはやはり我々、社会に貢献するという、先ほどの社税の話もあったんですけども、まあ、物流についても、それからエネルギーについても、これは社会のインフラです。環境についてもそうだろうということで今新しく取り組んでおります。ここからはですね、まあ、そうは言ってもどういうふうにこの先あなた考えてるのというところをですね、少しお話を、しようと思ってます。まず物流ソリューション事業の方ですね。まあ、これはご存知のように、なぜ今この物流が、我々だけじゃないです、物流やってるところはですね、今どんどん元気です。ただし特に運送系については、まあ、ご存知の2024年問題、トラック のドライバーさんのですね、労働時間が制約されるということで、ここについてはいろんなことをやっていかなきゃいけないんですけど、我々みたいにこう物流センターの中の、マテアンを入れたりシステムを作っている会社はですね、どこも今非常に忙しい状況ですね。これはやはり、まあ、少子高齢化ということで、まあ、労働人口がどんどんこう 減少していくと、まあ、ちょっとここに生産、年齢人口って書いてありますけど、もう相当こう減っていくというところでですね、やはりどんどんこう自動化もしくは省人化のですね、仕組みが今のうちからどんどんやっていかないとですね、間に合わないということで、非常に、設備投資は活況です。まあ、書いてございますように、2050年には生産労働人口というのがですね、2020年対比で 30% で約2200万人が減少してしまうということです。まあ、今後についてもですね、まあ、こういうようなことを背景にですね、省人化、無人化、特にですね、今我々も省人化ということで人を少なくするということを、だんだんやってきたんですけど、もうなくしてほしいというですね、お客さんもですね、非常にまあ増えてきているなということで、ますますこの自動化というところについてですね、いろんな新しい、開発をしていかなきゃいけないなというのが我々の課題でもあり、新しいチャレンジかなというふうに思っています。
これ本当に、ね、今ご覧になっていただいている生産人口これだけ減っていくということは省人化だけじゃなくて、今ここにも資料にありますけど、物流センターの完全無人化だとかっていう方に、はい、もう徐々に徐々に まさにその御社のノウハウがこれからもっと生きてくるみたいな話になりますかね。
そうですね、我々ももう1955年、ちょっと遅れてますから、1960年ぐらいかな、はい、から結構この物流っていうのは我々結構先駆けで日本で始めたのが、はいはい、なんでやっぱりそこで我々の強みが出せるんじゃないかなというふうには思ってます。それともう一つちょっと力を入れているのはメンテナンスのサービスですね。
あ、
これはやはりどんどん物流センターが自動化されて高度化されてくると、ちょっと止まっちゃうとですね、とんでもないことになっちゃうんですね。 なんでやはり、ここでは AI、AI を我々 AI だとか DX、まあ、こういう技術を入れてます。例えば止まる前に部品を交換できる技術だとか、
なるほど、
今までは止まってから慌てていって直してっていうのが、まあ、昔のメンテナンスでしたけど、はい、今は状況を見ながらちょっとした変化点を見てもう直してしまうと、
ネジが緩んでそうだみたいな、ちょっとなんか原始的なこと言うと、もうちょっとおかしいから今のうちに直しとかなきゃダメだみたいな、
ね、そうですね、まあ、そういうところをですね、進めていくことで、まあ、物流の安定的な稼働ということで、メンテナンスについても非常に今力を入れているところです。次にタンク事業なんですけども、特にここはですね、もう上に書いてある通りです、まあ、菅さんが最初にバーンと言われた、カーボンニュートラルですね、特に、この社会課題を解決するためにということで、我々もともとはLNG の大型タンクだとか、いろんな休憩タンクだとかそういうものをまあ作っておったんで、まあ、これからは何だというところで、まあ、クリーンエネルギー社会にの実現に寄与することを目標にしようということで、最終的にはまあ水素なんですけども、今まあ現在石油 LNG から水素に移るまで、でも水素に移るのはですね、おそらく2035年以降だと思うんですね。2030年でやっとですね、アンモニアと水素が 1% だと言ってます。それではなかなかインフラは整いません。なんでそこからやっとスタートで2035、2040、この辺がですね、やっと水素社会との始まりかなと。じゃあその間何もしないのかというと、そうではなくて、もちろん我々もう一つはタンクの方はその間のメンテナンスっていう、もちろん我々とすればそうある程度利益が期待できる事業体を持ってるんですけど、もう一つはその端境期はやはりアンモニアだとか出た CO2 を液化して貯めておくタンクだとか、それから水素を運ぶための MCH だとか、こういうようなタンクがどうしても必要になっています。その部分をですね、そうですね、2028年度ぐらいからですね、そういうようなニーズがですね、出てくるんじゃないかなというふうに期待しております。
これ水素、先ほど見たように200何十度までさ冷やさなきゃダメだって、これアンモニアだと結構常温でいけるから少し期待するっていうような向きもあるんですけど、やっぱりまだ実用的にはもうちょいかかりそうな感じなんですね、今お話を伺った通り。
そうですね、アンモニアについては一応マイナスなんですけど、はい、マイナス200何度じゃなくてマイナス2、30度だったかな、
2、30度、そう
です、ね、はい、だと思います。ですから、はい、我々も LNG でマイナス163度やってますから、はいはい、全然問題ないんで、これはすぐ作れるんですけども、逆に言うとまだまだこっちで作るエネルギーが非常に多いと、
はい、
もしくはまあ今国は原子力に、まあ、どっちかというと非常にこう傾注してるなというところで、まあ、実際は水素に最終的に行くんでしょうけど、はい、そこの端境期においてはやっぱり国策に左右される部分というのは我々非常に多いと。
なるほど。
ただ我々が技術が使える部分はそこだろうというふうに思ってます。 ここはですね、まあ、未来創生事業ということで、まあ、第3の新しいことをやっていくという環境系の話ですから、これは書いてみましたけど、こうなるかどうか分かりません。なんで、これはですね、今後、M&A も含みながら、それから今2社をグループにしてもらいましたので、そこでどういうふうにこうシナジー効果を出すというところをですね、これからしっかり考えながら、まあ、成長させていきたいなと思っています。まあ、我々のところにグループインしてからですね、この環境2社はですね、最高益をずっとこうキープしてますんで、はい、非常にうまいこと我々とコンビネーションがうまくいってるのかなというふうには今私は思っています。
なるほど。だから今終わった通り、何どうなるかわからないけれども、とりあえずこの多様な生活での、この、生活環境のサスティナブルっていうのをこう防災だとか環境だとかっていう方向性はこうだということになるわけですね。
そうですね、はい。まあ、今一番ですね活況なのはアスベスト検査ですね。
はい
はい、これはもう今すごく伸びてます。東京でも大阪でも福岡行っても結構いろんな何でしょう、駅の前とかが再開発されてますよね。そう、必ず アスベストの
古い建物ってやつですね、
チェック必要なんですよ、ね。はい、それを我々分析、そんなにたくさんどこでもできる話じゃないんで、そういう意味では非常に今アスベスト分析については忙しいですね。はい、最後になります。これは私が今勝手に思っていることを書いてありますし、こうなってほしいという思いを持って、まあ、社員と頑張っているというところです。まあ、これはこれからどういうふうに右上の高成長高収益領域に、事業体を持っていくのかというところで、まあ、プラントはですね、やはりこれメンテナンスなんで、どっちかというと右下なんですけど、
はい、
成長性はそんなにないんですけど、まあ、収益性はこのメンテナンスというのはやっぱり非常にありますので、で それをやっているうちに取って変わってタンク系ですけど、次世代エネルギーが新しいエネルギーを貯めるような、時代がやってくるとうまく、変われるんじゃないかなという期待を持っております。物流についてはですね、引き続きですね、領域拡大をしながら成長できるというふうに信じておりますし、未来創生につきましてはですね、まだまだ始まったばっかりですけども、やはり環境系中心にですね、非常に今、防災だとか減災だとかっていうのは非常に問題になってます。はい、まあ、この部分について取り組むことで必ずニーズがですね、出てくるんではないかという期待をですね、持ってやっております。はい、すみません、長々と以上で全てのご説明となります。我々アクションフォーザフューチャーですね、未来に向かってアクションするんだというスローガンのもと、全社一丸となって取り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。本日はお時間をいただき誠にありがとうございました。
ここまでは東洋加熱 IR セミナー、お話は証券コード6369東証プライム市場上場東洋加熱株式会社代表取締役社長大和田隆さんでした。どうもありがとうございました。
IR セミナー、この番組は証券コード6369東証プライム上場東洋加熱の IR 活動の一環としてお送りしました。